愛媛大学研究室からこんにちは。
研究室の中に辛そうなお鍋の写真が貼ってありますけれども、あのお鍋の写真は何に使うものなんですか？
あれは留学生に辛いという言葉を教えるときに実際に見せている写真です。初級の学生でしたら実物があった方がイメージしやすいんで、日頃から写真を撮りためてそれを授業の時に使うようにしています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は国際連携推進機構五木智子准教授にご出演いただき、大学での日本語の授業や留学生サポートについてお伺いします。
五木先生は今愛媛大学に来る留学生の日本語の授業を担当しているそうですけれども、はい、これは中国台湾からの留学生だけではなくて、はい、各国
そうです、
全ての学生さんの日本語の授業を、
はい、
大体今愛媛大学にはどのくらいの国の学生さんが何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今はですね、短期で来る留学生も含めまして、はい、アジアを中心にして30カ国で314人の留学生がいます。
314人、30カ国。
はい、そうですね、はい、
もう堪能に日本語をしゃべる方もいらっしゃれば、まだ日本語がおぼつかないっていう留学生もいらっしゃるじゃないですか。
はい、学部によっては、はい、研究だけで来てる学生もいますので、そういう学生は英語でコミュニケーションを取りますから、はい、日本語はゼロの状態で来るという学生もいます。
なので初級クラス、
はい、
中級クラス、
はい、
上級クラスと、
そうです、ね、
クラス分かれてあるそうなんですけれども、はい、初級クラスというのはその理系の学生さん、研究ですとかそういった方ですとか、 あと短い期間の留学生なんかが初級クラスに、はい、入ってくるんですね。
そうですね。
どういった授業内容になるんですか？
はい、初級のクラスは日本語の文法と会話中心のテキストを使ってますので、はい、授業中は日本語だけでやってます。
先生も？
はい
生徒さんたちも？
そうです。教科書を見ながら、はい、最初はローマ字で書かれた日本語を読む、読むところから始まるんです。
ありがとう。
そうですね
一文字ずつ追っていくように、はい、でもやはり喋ることとか、
はい、
発音して何かコミュニケーション取ることが大切ですよね。
そうですね、実際に使えることが重要なので、例えば最初は私は愛媛大学の留学生です、はい、から始まって、しばらくすると天ぷらが食べたいですでもうちょっと進むと、将来医者になるために一生懸命勉強していますというような、段階的にこう日本語を勉強していってます。
2番目のが好きです。
あ、そうですか
実用的だなと思
う。そうですね、はい、
天ぷらのところをうどんに変えたりね。
そうです、
カツ丼に変えたり、は
い、そうですね
それでオープニングのインタビューでもあったんですけれども、はい、いろいろなその辛そうなお鍋の写真とか視覚的にも見て分かってもらうっていうような工夫もされてるんですか？
はい、そうです。とにかく初級のクラスだとまだ日本語がおぼつかないので、こう学生が感じるストレスってものすごいんですね。
そうでしょうね、はい、
だからできるだけこう授業の中でリラックスして楽しみながら、で言葉もこう口から出せるようにっていうことで、はい、実物を用意することが多いんです、はい、それで日頃から面白い写真とか、ちょっと使えそうな写真を撮りためておいて、授業の中で使うようにしています。特に日本語を担当されている先生方はそういう工夫が大好きな方が多くて、いろんなテクニックを使ってこう学生を笑わせながら日本語を勉強させるっていうのを力入れてる先生が多いです。
あ、楽しそうですね。でも留学生たちも同じ国じゃなくて、いろんな国の、ね、学生さんが集まってますから、そこでこう笑いが起きるだけでも一つになれるような気持ちになりますよね。
そうですね、そこに日本人の学生がいないのが残念なぐらいなんですけど、国が違うと考え方も違うし文化も違うんで、何かこう日本語で勉強して、じゃあ自分のこと話してみましょうっていうと、いろんな国からいろんなことが出てくるんですね。学生同士がこう笑いながらこう自分のことを話し合うというのがよく見られるところなんです。
そこでまた驚きも出るでしょうしね。
そうですね、
まさかっていうような、はい、自分の国ではそんなことありえないとか、
はい、
何かこう尊敬とか驚きとかいろんな感情が本当に一クラスの中でも生まれるような授業ですね、はい、だって本当にその 国によっては食べ物が違ったり、
はい、
あの時間の過ごし方が違ったり、
はい、
いろいろありますから、
はい、
多分日本はきっちりしてるでしょ。
そうですね、あの時間に対する感覚は本当にまちまちですね、あまりこう日本に来たんだから日本のようにしなさいって押し付けるのもどうかなっていうのはよく感じます。
これ先生が一番楽しそうな気がします。いろいろなことを吸収できる授業じゃないかなと思いますけど、はい、これがまた上級クラスになってくると変わるんでしょ。
あ、はい、そうです。上級クラスになりますと、もうあの日常生活 の、 あの日本語はほぼ問題なくできますので、授業の中ではこの日本人との生のインタビューっていうのをセッティングしてます。その時も留学生の方からインタビューしたい相手のリクエストを出してもらうんですけれど、はい、例えば幼稚園の先生とか海外生活をしたことがある日本人の若者とか、何か自分の専門とか興味に関係ある人を呼んできて、その人にインタビューすることで、一つは日本に対する理解を深めてもらう、それからもう一つは本物の日本人と話をすることで自分の日本語のブラッシュアップをしてもらうというような狙いがあります。
あ、これはちょっと高度だ。
そうですね、あのインタビューを受けてくれる日本人の方にはもうできるだけ生の日本語、あの遠慮しないで話してくださいというふうにお願いしているので、方言も出ますし、はい、癖がある話か、あの、何度も同じ言葉を繰り返すとか、私だとどうしてもこう聞いてる相手を考えながら話してしまうんですけれど、はい、全然先生と違ったっていうふうなあの感想を学生の方からも聞きます。
貴重な時間を使ってもういろんな日本を見てもらいたいですよね、
はい、
先生は支援センターにいらっしゃるということで、はい、その授業だけではなくて普段の生活の相談なんかにも乗ったりされてるんですか。
あの特に中国台湾から来た留学生を対象に、はい、授業以外の相談とか生活面のサポートというのも時々しています。
心強いです。本当に違う国で暮らすとなるといろんな不安、それこそあの文化の違いがあると困ることもたくさんありますよね。
そうですね、やっぱりあの来たばっかりだと自分に自信もないので、まあ、ホームシックにかかったりとか、はい、あの分からないことが多くて誰に聞いていいか分からないというような時に気軽に来てもらえるようにというふうに、あの考えてます。
愛媛大学では受け入れ体制っていうのも、もう整ってますよね、
はい、
ですからもうこっちからもどんどん留学先に送り出してあげたいというお気持ちはありますよね。
そうですね、あの私も昔学部生時代に一度中国に行って、はい、本当に衝撃を受けて帰ってきて、はい、それからやっぱりあの日本とその他の国どんな風に違うかとかいろんな考えることが増えたんですね、
はい、
考えが変わったんですね、
それ
で同じように今の学生たちにも学生の今でしかできない経験ということで、一回旅行でもいいので、はい、どこかの国へ行って違う空気を吸って違うものを食べていろいろ感じて帰ってきてほしいなっていう気持ちはいつもあります。
愛媛大学でもその留学生のサポート体制っていうのはしっかりしてらっしゃって、はい、なんと愛媛大学は世界の88の大学や機関と交流協定を結んでいるということで、
はい、
この数もすごいと思うんですけれども、はい、そういったあの共同研究ですとか、はい、交換留学っていうのも積極的に行っていらっしゃるんですよね。
あ、はい、そうですね、交換留学という制度を使いますと、はい、あのもちろん向こうからの留学生も受け入れますが、こちらから留学生を送り出すこともできます。でそういったあの少しちょっと留学してみたいなとか、はい、どういうふうなのがあるのかなっていうふうに考えている日本人学生のために相談室を設置したり、あと留学フェアと呼ばれる説明会を開いたりということで、できるだけたくさんあの留学に関する情報提供とかアドバイスができるように力を入れています。
もちろん行った先輩方の生の声というのも聞く機会があるんですか。
はい、そうですね、それが一番学生にとっては心に響くと思うんですね、なのであのそういったいろんな説明会なんかの機会を通して、海外から来ている留学生からのその国の紹介ですとか、過去に行ったことがある先輩からの体験談とか、まあ、アドバイス相談などを受けられるような機会っていうのを増やしていくようにしています。
そして留学生へのサポート体制もいろいろあるようですけれども、
はい、
チューター制度 これはどういったものでしょうか。
はい、これは来日したばかりの留学生に受講登録ですとか勉強とかをサポートしてくれる日本人学生をチューターとしてマッチングさせるというふうなシステムです、うん、で留学生と日本人学生が1対1のペアになってキャンパスの中で活動しています。
1対1だと聞きやすいですね、
はい、もちろん日本語がまだおぼつかなかったりしますので、そういう時に外国人にはこうどういう話したらいいんだろうって、うん、日本人の方も考えながら、はい、で留学生の方も初めて知り合う日本人ということでお互いにこうお互いをこう気遣いながら仲良くなっていくそういうきっかけになっていると思います。
学生さんにとってもいい機会になるかと思うんですけれども、はい、他にもボランティア団体があって、はい、ICO インターナショナルコーポレートコーディネーター、はい、これも学生さんたちで構成されている。
はい、そうです。こちらは愛媛大学公認という形で、はい、活動自体はもう学生が中心になって行っているんですけれども国際交流に関心がある学生が集まって日本人と留学生が交流できる場を提供するということを目的にしていろんな活動をしています。
そして愛媛大学生だけではなくて他の大学の学生さんや地域の市民の方などもこうボランティアとして参加してくださっている J サポート、はい、これは日本語ボランティアになるんですか。
はい、こちらは主に日本語の授業に入っていただいて、はい、留学生の会話練習の相手をしていただいたりあと先ほどの私のインタビューの授業ですね、そのインタビューの相手になってもらったりあと国際支援センターが何かイベントをする時のお手伝いなどをしてもらっています。
それから留学生たちがこう作る行事なんかも多いんじゃないですか。
そうですね、中国の留学生が毎年秋に中国祭りというのを大学の中で開くんです、はい、でそれにはもう卒業生とか地域でもう仕事をされている中国の方ですとか、うん、そういった方が力を入れてますのでそこへ愛媛大学の日本人学生も来ますし市民の方も来ますしものすごく盛り上がります。
こう聞いてますと、はい、もう愛媛大学の中だけではなくて、はい、本当にこう地域を巻き込みながら、はい、みんなでこう留学生その日本を知ってもらう活動であったりまたここからそれこそもう世界へというような、
はい、
愛媛大学の理念に沿ったものが見えてきますね。
そうですね、愛媛大学というキャンパスを通して地域の方がそういう世界のいろんな国々の人と、接する場所になったり外国から来た留学生たちが地域の人と触れ合ったり親しくなる、はい、そういう場所になったらなというふうに思います。
まだまだやりたいことややるべきこともいろいろあるかと思うんですけれども、はいはい、先生のこう今後の展望といいますか、
はい、
夢といいますか。
そうですね、国際連携推進機構の教員としては留学生と日本人学生の国際交流というものをもっと活性化させるような授業というのを作っていきたいです。授業の中で学生同士が触れ合う機会を増やしていくようなそういうことを考えたいです。一方日本人の学生には今しかないチャンスっていうのをどんどん紹介していって海外を自分の目で見て街を歩いて体感してもらいたいというふうに思ってます。でゆくゆくは自分の国日本について考えるきっかけになったら嬉しいなというふうに思います。あともう一つ中国を対象に今も研究を続けてますのでその研究者の立場からはその中国人留学生と関わったりその中国情勢を常に観察しているという中で見えてくる今の中国多種多様な中国ですね若者の本当の姿とか魅力的な側面というものも客観的な情報として授業の中で伝えていきたいというふうに思います。
これからも先生架け橋の大きな橋として、はい、愛媛と世界をつないでいってください、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究科防災情報研究センター森真一郎准教授にお話を伺います。お楽しみに。